もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
37です。
37歳、はい、結婚してます？
離婚してます。
あ、そうですか、はい、はい、離婚してからどのぐらい経つんですか？
9年くらいですかね。
9年くらいですか、はい、で、その間ずっとお一人で暮らしてたんですか？
と、あと娘2人がいます。
あ、お嬢さん2人今何歳？はいはい、
上が中2で下が小5です。
下が小5で上が、はい、中学2年生ですね。はい、わ、はい、かりました。それでどんな相談ですか？
下の子のことなんですけども、
はい、
まあ、上もそうなのですが、二、はい、人ともどちらかというと、控えめな性格でして、
はい、
特に下の子は恥ずかしがり屋でして、
はい、
5年生にもなって、まだこう人と対面して喋るのが苦手で、
うん、
してこう人とこう挨拶とかするのもなかなかこうきちんとできなくてですね、
うん、
私としてはずっとこうできるように注意というか、
うん、
ちゃんとした方がいいよっていうのは話してきたつもりなんですけども、うん、なかなかこうできないことで、
うん、
最近は例えば挨拶する場面になった時に、
うん、
お相手さんを前にして、
うん、
もう一回こうやり直しみたいな感じで挨拶はみたいな感じでこう促すようにしてるんですけども、あとですね、そのちょっとスポーツもやってまして。
スポーツ？
はい。なかなかこう声が出せないものですから、その指導者の方からはこうもっとこう大きな声を出してこう積極的にこうプレーするようにっていうのを求められるんですけども、やっぱりなかなかこうプレーはするんだけども、こう積極的にこう攻めるっていうのがそれもやっぱできなくて、
うん
うん、でそのことについても私もできるように、
うん、
応援というか声掛けとか、
うん、
こうするんだけれども、
うん、
なんかもう2年も経つんですけどなかなかそれができなくて、
はい、
最近はなんかもう求める方が無理なのかなとか、
うん、
もうこういう性格で認めるしかないのかなとか、
うん、
この子にはもう向いてないのかなとか、
うん、
本当はもっとこう積極的にこうなんかこう意欲的になってほしいんですけど、
うん、
それを求めることが負担になるのかなとか、
うんうん
うんうん、っていう悩みなんですけど、
ね、で悩んでるということね、はい、例えばね、恥ずかしくて母親の陰に隠れちゃった、そこで怒られるんじゃなくて、あ、ごめんなさい、うちの子こうなのよって言って怒らなかった、そして後で恥ずかしかったんだよね、今度会ったら挨拶しようねと言ったとする。そしたらこの時お嬢さん自分は守られてるって感じになるでしょ
う。
まず安心感がないと、子供からすると、
うん、
そこら辺のところが母親としてどうでしょうか。
なんかもう5年生にもなって、
うん、
それでやっぱりクラブの監督コーチからも求められるんですけども、
うん、つまり恥ずかしがり屋の子供っていうのは、
うん、
まず第一に人に近づくのが難しいんですよ。だから挨拶っていうのはどんどん近づいていくことですから非常に難しいです。まず相手に対する信頼感があって、その信頼感の上に安心感があって、その安心感をもとにコミュニケーションなんですよ。ところがあなた今コミュニケーションの仕方だけ子供に求めちゃってるわけだから、そこら辺のところがあなたちょっと急ぎすぎてるよね。ステップを踏んでいかないと。でね、今日はぴったりの先生がスタジオに来ていただいてます。シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生がいらしてくれてるので、お話を伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
子供を二人持つ母親としては私も一緒なので、母親という目線でも今伺っておりました。 積極的、意欲的になってほしいなっていうようなことをおっしゃってましたよね。
はい。
はい。で、ちょっと私大きく2つ、あなたに関わる、あなたができることと、それからあなたにはできないことと、こう2つあるので、最初にまずあなたにできない大事な視点としては、それは知っておいていただきたいので、それが、どんなスポーツであろうと、声を出すことと、積極的にプレーすることとは、まあ、何にも関係ないです。つまり、積極的にプレーするっていうことはとても大事なんですけれど、
はい、
声を出さないと積極的にならないわけではありません。声が出せない選手でも、積極的な子はたくさんいますし、例えばオリンピック選手になるような選手でも、お小さい時に声が出せない選手もたくさんいますし、声を出すは、それは元気にならせる一つの手段ではありますし、おはようございますとか、失礼しますとかっていうのは、とてもいいことなんですよ。いいことなんですけど、そこが一番スポーツで重要じゃないじゃないですか。あなたもお分かりの通り。例えば、勝つことが重要なんでもないんですよね。まあ、もちろん勝つことも大事なんですけれど、スポーツで、たとえ日本一、世界一を目指すにしても一番大事なことが、僕が、私が、私ならではでやれてるっていう風な、こう、自分感を感じれるのがスポーツなんですよね。という意味では、二つ目につながる話なんですけれど、あなたが、これから人生を育んでいく一人の小五というお嬢さんの、まあ、人生サポーターですよね、我々母親って。
はい、
として、やれることを一つご紹介したいんですけど、
はい、
我々母親って太陽なんですよね。太陽って自分たちで言うのもおこがましいんですけれど、なんかこうエネルギー充電器。でも我々やっぱりすごくエネルギー与えたくなっちゃうから、まあ少しでも子供たちのためと思ってしまって、たまに我々太陽は良かれと思って焼きそうになることもありますよね。言ってる意味わかりますか？
わかります。はい。
でも本当は、ほにゃーっと、ほわーっと待っててよくて、安全基地でいてあげたいんですよね。で、なんか、我々のなんかどっか体のコンセントかなんかがあって、お嬢さんがお二人とも帰ってきた時に、お嬢さんたちの人間プラグをプチって刺してもらって、母親の我々は、ふーん、へえ、そんなことあったの、ほう、そりゃ大変だったね、みたいな。その子たちならではのいろんなことを、ただただ聞く側であればどうもいいらしいんですね。それが心理的な理論でも。自分も母親ですからそんなことほとんどできない時が多いってこともあって申し上げてるんですけど、理論はそうらしくて。なので、恥ずかしいの種類を私はちょっと聞きたいなと思います。恥ずかしいのダメよっていうよりは、ねえねえ、どんな時の、どんな大人だと挨拶しにくくて、どんな人だってやりやすいとかあるのとか、それはおやりになったことありますか？
この人とは喋れるけど、あの人とは喋れないとか、っていうのはありますけど。はい、
ああ、よかった。じゃあそれはママにもお伝えしてるんですね。
まあ、それこそ聞いた時ですかね。
うん。そしたら、ママとしては、ああ、なるほど。それって、どうして A さんにはダメで B さんにはいいのみたいにこう、聞けるといいんですけど、それはどうでしょう。
ああ、そこまではちょっと聞いてないですし、で、本人もそこまではっきり分かってないっていうか、喋れないっていうか。
なるほど。
なんかっていう返答ですかね。
なんかその、なんかのところをママと一緒にこうお話ができるようになると、実は恥ずかしいってとこが問題なんじゃなくて、もっと全然違う問題をママと一緒に共有できると、全然違う解決策が出てくるはずなんですね。で、そもそも恥ずかしいことを直したいのか直したくないのかっていうのもご本人なんですよね。
そうなんですよね。
そうそう。
はい、
ね。で、実際、私はメンタルトレーニングの指導士として、いろんな競技の選手にも関わるんですけど、恥ずかしいの中には、実はすごく大きな素晴らしいエネルギーを持ってるお子さんもたくさんいらっしゃるんですね。決して、恥ずかしいイコール、積極的じゃないわけじゃないんです。 意欲的じゃないわけでもないんですよね、本当は。実はそこの中にはいろんな思いが入ってたりもするので、どうぞお母様自身が恥ずかしくないようにもっと元気にってあたかも恥ずかしいを直さなきゃいけないようにではなく、なぜ恥ずかしいという表現が出てるのかっていうことをちょっと一緒に考えてあげる。それでもし直したいって彼女が思えば、ちっちゃい目標を作ってほしいんです。加藤先生さっきステップを踏むっていうお話もしたかと思うんですけど、はい、例えば、いきなりこんにちはなんて無理なので、
はい、
こんにちってこんにちぐらいまで言えた丸とか、それ和まで言えなくてよくて、とか、言葉は言えなかったけど、ニヤッと目線だけは合わせられた、OK! とか、ちっちゃい目標を丸付けしていくっていうのもありです。でもその時にちゃんとお母様が、ほら、先週の火曜日よりできたたでしょ、先週の金曜日よりもっとできたたよ、とか、そういうふうにやっていくと、安心感が生まれて、挑戦する気になります。挑戦のためには安心が必要なので。ちょっとだっとごめんなさい、申し上げちゃいましたけど。
いえいえ、ありがとうございます。
はい、お返しします。
うまくいかなかった時ね、お嬢さんがね、はい、きついんじゃない、ちょっと。失敗したことに対して。
きつくならないようにとは思って接しているのですが。
きつくならないようにと思ったことは、すでに相当失敗に対してきついですよ。普通はそんなこと思わないもん。恥ずかしがり屋の研究としては、世界で最も業績を上げているスタンフォード大学のジンバルドという教授がいるんですけれどね、そのジンバルドの教授のグループが、世界の子供を調査してね、世界で最も恥ずかしがり屋の子供はどこの国だと思います？
日本ですか？
そうなの。それについてどういう解説をしているかっていうと、失敗した時に、あれほど責められる子供は世界にいないと。なんか求めすぎてんですよ。それはなんで求めすぎてるかっていうと、ちょっときついこと言ってごめんね。あなたは自分に不満なんです。自分の不満を無意識に追いやって、子供で生きてんの、あなた今。自分の幸せを、が子供にかかっちゃってんの。そして、最近はもう無理かなと思ってるって言うんですよ。子供にこれ以上もう求めるのをやめる。だって今しがみついてるでしょ、子供に。
そうですね。
子供にしがみついて自分が幸せになろうとしてるでしょ。これ子供にとってきついですよね。どうですか？
ハッとしています。
ああ、だから自分の生き方を変えないと。今
変えるって、
あなた自身の幸せを探すんです。で、子供にしがみつくんじゃなくて子供を守ってあげるの。今逆だもん。今あなた子供に守られてんだもん。
そうですね。
無役の役割逆転は、子供にとってはきついです。でも今ね、ハッとしてるって言った言葉で、私はあなたの37歳のこれからの人生、明るい人生になると思います。
はい。
3人で、
はい、
幸せの人生をスタートしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。